やがやがやがやがよラーガ RSC ファミリーオンサイクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、hey、この先もいろいろあんだろう、それに
お送りします。 RSC プロダクツプレゼンツ第170回第5のボクシングのライフ、ボクシングウェイの安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は10月31日オンエアは11月4日からになります。今回のゲスト初登場です。OPBF 東洋太平洋ウェルター級チャンピオンの田中そら選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、なんか初めてラジオって言った割にはなんか全然緊張してない感じで。
いやいやいや、そんなことない。はい、緊張してます。
いや、本当ですか。
はい、
でも急に来て結構びっくりしましたよね。
いや、びっくりしました。
でもこのラジオは知らないって言ってましたもんね。
そうですね、初めて知りました。すいません。
いやいやいやいや、いやでも試合10日後ですけどっていうのはね、
はい、
いやー、10月21日に酒井翔輝選手に6回 TKO 勝ちで初防衛に成功しました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、これはちょっともうね、この試合見てちょっともうちょっと呼びたいなと思いまして。
本当ですか、ありがとうございます。
いや、これでも正直な話僕最初に言うんですけど、はいはい、この決まったっていうこの打席に初防衛に酒井選手は結構厳しいんじゃないかなって、ごめんなさいね、ちょっと持ったんですよ、
はい、
こう、なんつーマッチメイクなんだと、
はい、
初防衛で酒井選手持ってくるかって思ったんですよ、
はい、
これ実際聞いた時どう思いました？
いや、もうそうですよ、びっくりしたというか、そっかと思って、もうやるしかないと、はい、
そうですね、実績めちゃくちゃあって、はい、で、もうディフェンスもめちゃくちゃ硬くてっていう、
はい、
もう普通にただ攻めるだけだったらちょっと、はい、厳しいというか、なかなかこう、うん、それがですね、
はい、
スパーリングを僕見た時、
はい、
あれって思って前と全然違うすごいテンポよくて、はい、ディフェンスパパパパってやってて、これはこう、あれ前と全然違うって思ったんですよ。うん、まあ、それが試合が出るかどうかはこう置いといてですね、
はい、
これはどういうきっかけでって言ったらいいんですか。
まず、まあ、そうです、まずコバタ選手と試合した時に結構被弾をしてしまったんで、結構、
はいはい
はい、
結構我慢比べみたいな感じだったじゃないですか。
そうです、
はい、
うんうん、まあ、そこで、まあ、やっぱ4ラウンドだったんですけど、まあ、顔あざとか腫れたりもあったので、うん、このままじゃダメだなってと思って、うん、お父さんと話をして、
うん、
それでちょっとディフェンス強化しようっていう感じで、うん、ディフェンス面をこう練習しました。
いや、そうは言っても、はい、じゃあすぐできるのかっていう話だったんですよ、はい、これがすぐできてて、はい、試合で出せたところがちょっとこう、はい、めちゃくちゃグッときたんですけど、今はそうですね、割とこう、はい、力でねじ伏せるじゃないけど、
はい、
まあ、それがそれですごいそういう魅力のある選手だなと思ったので、はい、やっぱりディフェンスがっていうのは多分言われたと思うんですよ、
はい、
でもこれこの短期間で6月に試合してからこの10月のこの4ヶ月でこんなに格段に上がるかっていうぐらいっていう、もともと持ってたのか、
はい、
それとも、全く新しく取り入れたのか。
いや、まあ、もともと練習してはいったんで、まあ、そのそうですね、ディフェンス面は練習してはいましたね、
うんうんうん、
それで、まあ、大学の時に、まあ、ブロックを、
うんうん、
もう主体というか、まあ、主体じゃないですけど、
はいはいはいはい、
まあまあまあ聞かされないようにみたいな感じでブロックを意識してやってて、プロに来たんですけど、やっぱグローブちっちゃくて、やっぱ隙間とか、
はいはい、
ブロックだと入ってきちゃうので、はい、やっぱブロックじゃダメだなってなって、
おうおうおうおう、
はい、それでまあそうですね、ディフェンスお父さんといろいろ話をして、
いや、そうそう、ブロックも入れつつ、はい、テンポもトントントントントンって入れつつ、はい、そんなすぐできるもんなんですね、やっぱね。
いや、そう
すいません、なんかこう、
はい、
不器用なタイプなのかなって思っちゃった。それがもう僕のもう見る目のなさ
っ
す。
いやいやいや、
こんなに器用なんだっていう。で、攻撃も、はい、緩急がすごかった。
あ、本当ですか。
じゃなかったですか。
わ、いや、そうです、そうだったらすごい嬉しいですね。
ね、もうめちゃ、はい、格段に上がってったというか、これこうチャンピオンになってこう自信ついたっていうのもちょっとあるんですか。はい、
そうですね、まあ、自信はすごいつきました、うん、それでやっぱ、まあ、このままじゃダメだなと思って、うんうん、でやっぱその自分の試合の後のノーマンと佐々木仁選手の試合も見て、
はい、
まあ、やっぱそうですね、このレベルじゃダメだなってすごい
実感したんで、自分がね、
はい、自分自身が、
うんうんうん、
はい、それでやっぱもう全体的なレベルを上げないとっていう思いもあって、はい、
いや、それは試合に出るかどうかはまた別の話で、
はい、
それをこう出してたのがこう見事でしたね、これちょっとね。
ありがとう
ございます。これはやっぱりやりながらちょっとこう手応えを感じた感じもありましたか。
そうですね、うん、まあ、やりながら、そうですね、まあ、結構うまく仕上がっているんじゃないかなっていうのは、
うん、
はい、まあ、お父さんにもそうやって言われて結構思っていて、まあ、それが試合にどう出るかっていう、
うんうん、
はい、感じだったので、はい、
質問来てるんですけど、世界戦の出来がそれまでの内容からグレードアップしたような気がします。デビュー戦からずっと見ていますが、何かを掴んだのでしょうか。
いや、何かを掴んだ、
うん、
そうですね、でも掴んだというか、
うん、
やっぱもうレベルを上げなきゃダメだなっていうのです。
でもそれは毎回思うじゃないですか、
はい、
これベルト取ってより思って、
はい、はい、
あ、このままじゃちょっと上いけないぞって、
はい、
このウェルター級としてはこう、
はい、
166cm、
はい、
まあ大きくないじゃないですか、
はい、
この階級でやっていこうと思ったのって何でですか。
まあ、そうですね、大学の時の階級が自分ウェルターで、
うん、
で、まあ、そこが一番動けたんですよね、
うん、
で高校の時はライトウェルターだったんですけど。
それ何キロなんですか。
64でしたね、その時は、
はい、はいはい、
だったんですけど、まあ普段体重もあんまり今、まあ、まあ今よりはちょっと軽いですけど、まあなんかその時に減量、まあ、してみて、
うん、
まあ、ちょっと自分の中でなんかパワーが落ちてるなとか、
うんうんうん、
そのなんかそういうのがすごいなんか嫌だったんです
よ、うんうんうんうん、
それだったら、まあ、ウェルターに上げた時にすごいなんつ動けたっていうか、
うんうん、
すごい一番動けるなと思って、うんうん、はい、
減量幅は結構あるんですか。
いや、ウェルターは全然4キロとか、
あんまり減量しないで、
は
い、
そうですね、
はいはい、
まあ節制して練習してたら、はい、まあ、自然とウェルターの体重に行くみたいな、
うん、これもうめちゃくちゃ言われますよね。もっと下でやったらいいんじゃないみたいな。
そうです
あるあるってぐらい言われますよね、はい、
言われます。
ただやっぱりこれがやっぱ一番動けるしパワーもつくっていう。
そうですね、
もう必ず大きい選手ですもんね、
はい、
やるとしたら、
はい、
いや、でもこのパワーだけじゃなくてこの緩急とスピードあったらちょっとこれは、うん、期待できんじゃないかなっていう。いや、
ちょっとまだまだなん
で、いやいやいやいや、
レベル上げないといけないんで。
こう最初からこういうファイタースタイルじゃないですか、
はい、
プロ向きじゃないですか、はい、これアマチュアに行こうと思ってるのってなんでなんですか。
そうですね、まあ、自分の、うん、まあ、自分は高校卒業してからもうプロに行きたかったんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱ周りの人からも結構大学行った方がいいよとか、
うんうん、
まあ、まあお父さんにやっぱ一番はお前の今のレベルだったら、そうですね、日本チャンピオンになれるか分かんないというか、
うん、
なれるかも分かんないみたいな、
うんうん、
永久で終わっちゃうかもしれないって言われて、
うん、
まあ、大学すごいアマチュアとかレベル高いじゃないですか、
はいはいはい、
でまあ、そこで4年間やってもまだ22で年齢的には全然遅くないって言われて、
うんうん、
まあ、そこで4年間プロに行くための修行じゃないけど、
うん、
まあ、そこでしっかりレベル上げたからプロに行った方がいいって言われて、
うんうん、
はい、それでそうですね、大学に行こうって決めました。
これでもスタイルは今とあまり変わらない。
そうですね、変わらないですね。
でもアマチュアのだとこうもっと展望もっと速くて、はい、手数もあってっていう、はい、技術もあってっていう人と、はい、でも このスタイルで、上行きたいみたいなって、
はい、
って言ってましたよね、
はい、
うんうんうん、
そうですね、
うんうん、大学になってプラスになった面ってなんですか。
プラスはもうめちゃくちゃ、
うん、
そうですね、技術面もそうですし、
うん、
まあ、いろいろ結構めちゃくちゃプラスにはなりましたね、
うん、
はい、
まあ、どう、あ、ちょっと待ってください。
はい。
あっという間に、ちょっと待って、前半戦終了です。
なるほど。
はい。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道も、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、後半戦です。はい、質問、これに関する、ね、質問なんですけど、
はい、
アマチュア時代に対戦した中で一番強かった相手は誰ですか？国内でも国外でも構いません。
ああ、そうですね、アマチュアで強かったのはやっぱセヨンさんとか岡澤セヨンさんとかもすごい、
はいはい、いやー、はい、それはもう、
そう、もうあの入れさせてもらえないっていうか、
うん、
本当にいなされましたね、完璧に。
何回ぐらいだったんですか？
あ、試合、まあ、試合ではないんですけど、
うん、
あの、
あ、試合じゃないですか？試合はやってないですか？逆に
試合っていうか、あの、なんですかね、あの、なんかボックスオフ、
ボックスオフって何ですか？
なんかその
マスじゃなくて、
いや、選考会っていうんですか、
うん、
選考会、
うん、
一応勝敗つくけど公式戦ではないみたいな、選考会みたいなやつで、うんうん、まあ、セヨンさんとやって、セヨンさんはすごい強かったですね。
どう、もう距離めちゃくちゃ遠いですよね。
遠かったです、
うん、
そうですね、入れさして、そうですね、入れさせてもらえないというか、うん、なんていうんですかね、まあ、入れても、まあ、なんていう、ディフェンスというか、
はいはいはい、
そういうのがうまくて、
はいはいはい
はい、で、まあ、このまた距離を取られていく、
うんうん、
すごい うまかったですね。
でもこれからこう上に来るしたがって、はい、そういう相手もどんどん出てきますもんね。
そうですね、
そういうとこもちょっと課題ですもんね。
そうですね、それが大学生ぐらいで、まあ、そこからもまたいろいろ改善して、
うん、
はい、すごいいい勉強になりました。
次の質問です。
はい、
祖父父と3代にわたるボクサー一族ですが、
はい、
まあ、お父さんね、
はい、
日本ランカーね、田中一族に共通しているボクシングの教え、スタイルのようなものはありますか？
何ですかね、まあ、でもみんな、
うん、
でもあの根性っていうか、
うん、
根性 あると思います、
うん、
あったと思います。
おじいちゃんの試合を見たことあるんですか？
いや、ないですけど、まあ絶対あのおじいちゃん性格的にはまあ本性あると思うんで、はい、
あれおじいちゃんのうちにジムがあるんでしたっけ？ジムというかそういう練習、
そうです、会社の下にジムがあって、う
ん、すごいな、
はい、
それでもうちっちゃい頃からやってたんですよね？
そうですね。
何歳ぐらい？
3歳です。
3歳、はい、それでもうプロボクサーになろうと思う？
そうですね、
うん、
プロ、はい、まあその動画をとかを結構見てたので、
ま
あ、プロにはなりたいなと思ってました。
この浜野大尊のニックネームは誰の発案ですかってご質問来てるんですけど、
中学生ぐらいの時に、
中学生、
はい、ぐらいの時になんか新聞の記者の方が来てくれて、
うん、
その記者の方がつけてくれたって感じ。
へえ、うん、あ、大橋会長じゃないんですね。
そうですね、
はい、で横浜に住んでるから、
はい、
で大尊のような、
はい、
マイク・タイソンが好きなんですよね。
そうです、好きです。確かそうだと思います。
そう、その好きなスタイルはマイク・タイソンとのことですが、はい、あのスタイルで世界まで突き進みたいですかとか、タイソンの試合はたくさん見ていますか。
はい、
はい、
そうですね、タイソンの試合はたくさん見ています。
タイソンは誰の試合が好きですか？
誰の試合、そうですね、
うん、
うん、誰だっけな、
名前が出てこない、
はい、あの1ラウンドで、
うん、
倒しちゃったやつです。
1ラウンドでたくさん倒してますもんね。
なんだっけな、うん、そうですね、ちょっと
名前が出てこない、
はい、1ラウンドで。
タイソンだってもう全然世代じゃないですもんね、当然
そういう
ことだから、
ね、
はい、もうそれは YouTube とか、
はい、はい、
あれで見ててって感じ。
そうですね、 YouTube で、はい、見てます。
タイソンには当然会ったことないですもんね。
ないです。
やってみたいですよね。
そうです
ね。それ僕だったらやってみたいです。ああ、次の質問です。 大橋ジムには平岡アンディ選手や井上幸喜選手やアマチュアの岡澤セオン選手とか中力にも世界レベルの強い選手がたくさんいますが、彼らとスパーをしますか。またノーマン対佐々木戦を観戦したと思いますが、これから世界を目指す上で必要なものは何らと考えていますか。経験以外の答えでお願いしますと。はい、
そう、まああのそうスパーは結構、はい、やらせていただいてますね。
うん、それでも今全員サンスポーですね。
はい、だからサンスポーの相手と決まった時は、
うん、
あのやってもらってました。
うんうんうんうん。
で、
うん、
そうです、あの
みんなやっぱ強い、
強いですね。はい、
うん、アンディ選手は何が強いですか、自分から見て。
まあ、そうです、もう上手いし、
うん、
まあ、距離感とか
遠いっす、
遠いし、
うん、
でもう気づいたらボーンって強いパンチ飛んでくるし、
うん、
そうですね、上手いですね。自分が戦いたい距離では戦ってくれないので、
うん、
そうですね、そこをうまくどう持っていくかっていう練習ですね。
どう考えても距離潰すしかないじゃないですか。
はい、
でも距離潰すのは向こうは分かってるわけじゃないですか。
はい、
こう向か
い、はい、
それをどうこう潰してうまく自分のパンチを当てていくかですもんね。
そうですね、
それをこう映像めちゃくちゃ見てるって言ってましたよ、セバ相手の映像。
あ、そうです、見ます。はい、
それでちょっとしたこう癖だったり、
はい、
あれだったらっていう話、
は
い、今回のじゃあ境戦もあこのちょっと癖みたいなっていう、
はい、
うん、まあ、言わなくてもいいですけど、
あ、はい、まあまあそれもはいちょっとこう多分こうやってくるんじゃないかとか、
うんうん、
まあいろいろ、はい、まあお父さんとも動画も結構見てる、
うんうん、
見たりして、はい、
やってくるんじゃないかっていう予測というか、
は
い、
予測ですね、完全に。
実際どうだったんですか。
まあ、実際もそうでした、やっぱり。
あ、はい、うんうん、
だったんで、まあ、やっぱお父さんとのこの何ですかね、相手の研究というか、
うんうん、
っていうのはやっぱすごい大事だなっていうのは改めて実感しましたね。
お父さんとこう、でもお父さんパッと見た感じすごい、
はい、
物静かなかなっていうイメージなんですけど、
はいはい、
こうなんかこう、なんでニヤッとしたんですか、
はい、
言い合いになったりとかっていうの
はないですね。
あ、ないんすか、
はい、お父さん怖いんで。
え、どういうことですか、言い合いにならないっていうのは。あ、お父さんが言うってこと。
いや、お父さんももう言わないですね、別に言っては来ないですけど。
なんで怖いんですか。
まあ、昔のあれです
ね。じゃあこう、そう、でも静かな方ですよね、すごく。
いや、そんなことないですよ。全然そんなことないです。
本当ですか。なんかこう、なんかこう黙々とよっていうイメージなんだけど、
はい、いやいや、そんなことないです。
それで二人でこう話して、
はい、
自分からこう意見言うこともないですか。
あ、全然あります。
ああ、そうです、はい、言いやすいっていうのはやっぱりこの親子の、
はい、
良さの一個でもありますよね。
そうですね、
うんうんうん、は
い、でもお父さんがこうした方がいいんじゃないって言って、
うん、
でもこれこうだからちょっとあんま良くないかもみたいなとかも全然言いますし、
はい、で今回はこういろいろ作戦を何パターンか用意してみたいな、はい、
そうですね。
結局こうカットでってなったじゃないですか、
はいはい、
あれは どういうふうにカットなってなかったらどういうふうにやっていくとかってあったんですか。
まあそうです、まああの、まあ、それ自分はもう全然判定をすごい思ってたので。
そう、それ言うんすよね、
はいはい、だ、うん、判定をずっと思ってたので、やっぱポイントを取られないように、
うん、
っていうのですね、と全部と取りに行こうっていう。
なんか普通周りからも言われると思うんですけど、はい、もう今全勝全 KO で、
はい、
KO してよと言われますよね。
まあそうですね、 KO してよとは言われない、そこまでは
ない
ですけど、
い
はい、
うんうん、
けど、はい、
もうニックネームがもう浜野タイソンなんだから、やっぱこう、
はい、
求められますよね、どうしてもね。ま
あ、そうですね。
でも本人はなんでそうあんまり KO にそこまでこだわれないんですか。
いや KO はしたいですけど、
うん、
まあ、やっぱその KO 狙うととかなんか効かそうと思うとなんか自分結構空回りというか、全然なんかいつもなんつうか内容が悪くなっちゃうんで。
それはアマチュア時代
もそうですし、まあ、スパーでもそうですし、
はいはい
はい、はいはい、それでもうそれで倒しそうと思っちゃうと良くないんで、
うん、
はい、っていう感じ。ポイントを取るっていうか、まあそうですね、取られないようにというか。
取られないの、
ポイントを取りに行くっていう、
その流れでみたいな。
そうですね、なんかそうですね、毎回試合とかでもそうなんですけど、なんか あれって感じで倒れてるのが多いんで、
狙
って倒してやると思って行って倒してたこととかないんで、
とんでもねえパンチですけども。
なんでそうですね、まあ、それは意識しないで試合とかスパはするようにしてます。
緩急も前回が一番出ましたよね、
はい、あ本当ですか。
いや どうです
いやまあそうですね、まあ、緩急
もうなんか左のダブルとか、はい、トントンみたいな感じでだけど力強いみたいな、はい、
うん、そうですね、前回が一番力まないでできたかなとは思います。
でも前回がその初のメインかな、
はい
で、
はい、
タイトルマッチで相手酒井選手でって、はい、プレッシャーかかんないですか。
いやまあそれはありますけど、うん、まあ、やっぱそうですね、上に行くにはやっぱクリアしないといけないと思ってたので、
うんうん、
はい、まあ、頑張ろう。
やっぱちょっと気も据わってますもんね。
あ本当ですか。
いやいや今日とかのこう喋りとかもそうですけど、はい、初めてだって言いながら、
はい、
結構普通に気も座ってる感じに見えるんですよね。いやい
や本当ですか。
うん、
そんなことないです。
こうマイナスに、あこれどうしようみたいなとかそういうのを考えたりっていうの
あんまないです
ね。ない
よ。マイナスにはあまり、はい、考えないようにはしてます。
あ
でも試合前は結構いろいろもうそのもしこうなった時はこうするみたいな、まあ、パターンも、まあ、考えたりする
んです。それでもマイナスじゃないですもんね。
まあ、そこまでマイナスには考えないかもしれないです。
普段の私生活とかでも、
はい、
うんうん、そうさっきの言ったら大学の同期で言うなら堀池選手、
はい、とか由良健信とか田中翔吾、
うん、
山崎優生、
うん、
あと宮本春樹、はい、
パ
ンチアウト、うんうんうん、はい、
が結構みんな同期
が、はい、同期でプロになった
結構いますね。
はい、
うん、もうちょっと出世争いもじゃないけど、
はい、
毎回見に来てますもんね。
そうですね、
みんなの、
はい、
前後で言うと誰なんですか。
前後
あの
上
下で
上一個上、あ、まあまあ上だと、まあ、堤隼人さんとか、
はい、
あと今永大学くんとか、
うんうん、
あと一個
下、あれ堤隼人
あは下ですね。
あ下、
はい、一個下で、はいはい、あと金城俊平
君、はいはいはいはい、
ですかね。あと枝木一さんとか、
はいはい
はい、
めちゃくちゃ出てますねプロね。
そうです、東洋からは結構プロになってますね。
あ、そう、ね、お、なんか海外大物選手との対戦チャンスが来るならスーパーライト級にも落とせますか。個人的にはイサククルスと田中選手との幕の内一歩対幕の内一歩が見てみたい。いかがでしょうか。
いやスーパーライトはちょっと、
あ、
はい、やらないですね。
減量やると どうなっちゃったら変ですけど、みんなできるだけ落としたいじゃないですか、はいはい、田中選手はまたちょっと違うんですね。
そうですね、落として動きが悪くなるんだったらあんま落とさないで一番動ける方が、はい、いいかなって思ってて、
うんうん、
はい、
スーパーライトはちょっと違うと。
そうですね。
ウェルターですよ。でもこれ、
はい、
どうです、このウェルターっていう日本人ね、はい、佐々木君もね、うん、負け、
はい、
ちょっとあれだった、負けちゃったんだけど、はい、うん、
まあそうですね、
うん、
本当そのウェルプロに来るときはウェルターで世界チャンピオンがいない、
うん、
日本人でいないっていうのも分からなかったんです
よ。分からない、
はい、
え、
でプロに来て、プロ来る前かとかに知ってたって、まあまあそのなんですかね、ダウェルターにたまたまそうだったっていう感じだった、
うん、最初からウェルターでやると思った。
あ、そうです、大学の時と体重が変わらないんで試合の時、
うんうんうん、
でウェルターでやるってなって、うんうんうん、その一人も日本人ではいないってなってたので、
うん、
はい、じゃあもうそこを目指すしかないと思って、
これでも先に佐々木仁が出てきたじゃないですか、
はい、
これどういう風に見てたんですか。
いやそうですね、もういや普通にすごいなと、面白いなと思って、
同い年ですよ、ね、
同い年です、試合面白いなと思って、
うん、
はい、見てました。
でスパーの経験は、
あ、もう何回も
何回もし
たことあります、はい、
はあ、
もう早く追いつきたいなと思って、はい、プロ来ましたね。
あ、そうか、アマチュア時代からやってるってこと、
はい、そうです、初めての時は大学の時にやらせてもらって、
うん、
はい、でもすごいもう活躍されてたんで、
はいはい
はい、 ょっと自分もプロ行ったら早く追いつきたいなって
。これ、はい、もう急接近で追いついてませんこれ。
それも
どんどんどんどんこれ、はい、でこの間の試合後もまたこう佐々木選手がバッと上がってきてね、
はい、
あれは知ってたんですか。
いや分からなかった
です。分からなかったですか。
分からなかったです。
なんか急に上がってきたぞみたいな。
いやもうそうです、なんていうんですかね、なんかアイスなんか振り向いたら上がってて、はいはい、自分びっくりしました。
それで待ってろ田中そらって、はい、またいいこと言うんですよ、はい、これ
そう
です。どうなんですかこれ。もう皆さんそういう風になってますよね。
はい、
うん、どうしても佐々木選手との決戦をファンは期待していますと。現時点で佐々木選手に勝っているという思う点、劣っていると思うで、劣ってる言っちゃっていいのかな、ありますか。勝ってる点。
そうですね、やっぱ勝ってる、そうですね、まあもう自分は、
うん、
もう本当に絶対に超えたいなっていう気持ちは、うん、はい。
今はじゃあ佐々木選手のが上ってこと。
はい、そうですね、まあそうですね、
チャンピオンでも佐々木選手は自分が挑戦者っつってましたよ。
本当です。でももう自分はもうそうですね、プロ来る前からもう全然もう日本のトップでいた選手なんで、
うん、
それ自分はもう全然、自分もこそチャレンジャーの
挑戦のチャレンジャー押し付け合ってですかいやでもベルト持ってるのは佐々木、はい、田中選手ですよ。
それでももうやっぱ世界戦とかも、うん、はい、やってるので、やっぱ自分はまだ、うん、まっていうか、まあ、佐々木選手の方が上と思ってます、ね、
これだってこの間言ってましたもんね、もしかしたら東京ドームでっていう、
はい、
この去年ですよね、東京ドーム。
あ、そうです、はい、
あの時は普通に見
てた。あ、はい、応援に行きました。
そのもう どうですか、もしかしたら来年東京ドームでやるかもしれないですよ。
いや、ちょっと、はい、びっくりです、まあ、全然何も聞いてない
んですけど。あ、まあまあまあまあ、はい、でももうそういう話にもなってきてるじゃないですか、
はい、
もう大橋ジムの中でもそれこそアンディ選手が、まあ、世界チャンピオンだったらあるかもしれない。この、
はい、
直屋選手と中谷選手がこうやるのかで、誰がこう大橋ジムでアンダーで出るんだっていう、はい、もちろん出たいですよね。
そうですね、出たいですね。
ねえ、
はい、
え、世界チャンピオンになるまでにこう何が足んないと思います。
何がっていうか、もう本当に、
うん、
もうスピードもそうですし、パワー、
うん、
技術、
うん、
まあ、そうですね、はもう全部劣ってると思うんで、まだまだ。
ノーマンの見てどうも、うわこりゃって思いました。
いや、そうですね、
うん、
ちょっともうまだまだ世界に行くには、
うん、
レベルが上げないといけないなっていうのはすごい感じましたね。
とはいえノーマンも年1個しっかり違うじゃないですか、はい、
そうですね、
うん、ですよね、
はい、
もっともっとも
っともっとですね、
うん、あ、そう、これも聞いた。田中そらの名前の由来を教えてくださいっていう、
うん、名前の由来、
うん、
なんですか、な、お父さんがつけてくれたんですけど、
うん、
あの空って広いじゃないですか、
うん、
の広い心を持てみたいな、持つようにみたいな、
うんうん、
とかって聞いたことがあります、
うん、あれ兄弟いるんですか。
あ、妹がいます。
あ、妹、
はい、
うんうん、妹は全く関係ない。
いや、妹はあの月っていう、月っていう名前にしたかったらしいんですけど。
ああ、うんうん、はい、あ、でも違うんですね。
そうです、
月じゃないんです、
はい、でもう、でお母さんがちょっと嫌がったっぽくてで夏月っていうんですけど、
妹は。ああ、はいはいはい、あ、でも月は
月は入ってます、はい、
うん、そっかそっか、うん、どうです、こ今年は多分もうないと思うんですけども、
はい、
挟んで佐々木戦に行きたいのか、そのまま行きたいのか。
いや、もうそれはもう自分はもう本当に会長が組んでいただいた試合をクリアするのが、まあ、自分の仕事だと思ってるので、
うん、
やっぱその決まった試合にまでしっかり仕上げて、それをクリアすることだと、
うん、
するのが自分のやることだと思うんで、
うん、
はい、
あ、もう優等生。
いやいや
休みの日何やってるんですか。
休みの日は
残り30秒しかないけど、
はい、友達と会ったりですね、
う
友達と会って遊んだり。
何が好きですか、食べ、ご飯は。
あ、ご飯、ご飯が、寿司、寿司とか。
寿司、
はい。
何貫ぐらいいけるんですか。
自分あんま食べれなくて、10貫ちょっとぐらいですね。
意外と小食なんですね。
そうですね、あんま食べれなくて、10貫ちょっと。
そうなんですか、はい。変なところでお時間になってました。すみません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やっという間でしたけど、いかがでした、初めてのラジオ。
いや、なんかすごい、なんか不思議な感じで、こんな感じなんだって面白かったです。
またちょっとインタビューとは違う感じですよ、は
い、そうですね、うん、すごい新鮮な感じ、
はい、まだまだあのよかったら出てください、
はい、またお願いします、は
い。というわけでお知らせです。からのお知らせです。11月に入り、皆様いかがお過ごしでしょうか。 RSC オンラインショップでは、冬を過ごすアウターやジャケット、スウェットパーカーなど、濃い秋物が続々と入荷しております。オンラインショップは年中無休、大阪店、東京店は SNS でチェックよろしくお願いします。ということでね、今年もあとこれとあと1回いますので、またまたよかったら聞いてください。お時間です。さようなら。